エレミア書の18章ですね。ここでは聖書の中では新約聖書の中でも現れる、陶器を作る人ですね。陶工、陶器を作る お方が神であるということ、そういう例えがここでも現れています。わざわざですね、この陶器、土で器を作る、これはまあ昔も今もそういうことはたくさんありますが、壺をわざわざですね、壺を買いに行った、買いに行くようにということが、まあ、19のところにもですね、また出てくるんですね。19の最初にで、この今日の18のところでもですね、この陶工の家に行けと、でそこを見なさいっていうわけですね。でこのことはわざわざ行かなくてもですね、神様は全てのものを作ったり壊したり作ったり壊したりできるんだと考えたらすぐに終わるようなものなんだけど、神様はこういうふうにしばしばですね、旧約の預言者に遠いところまで行かしたりですね、遠いところの岩のところに布を置いときなさいと、それが時が経ってもう一遍で腐れてしまっているのを見に行きなさいとかですね、イザヤには自分の子供の名前もですね、残りのものですね、残りのものを帰るとかいう、そういう意味の名前をわざわざつけたということもあったりするわけです。その教えとかですね、神様が起こそうとすることを実際に目で見えるような形で、見なさいということがしばしばあるわけですね。で、この陶器をですね作る人のところにわざわざ行ってですね、実際に目で見たわけですね。粘土がその陶工を作る人の手の中にあるように、この7節ですね、一つの民や王国を抜き壊し滅ぼすけれども、悪を悔い改めならばその災いを下そうとしたことをやめるのだということですね。で、これは土の器っていうのは非常に簡単にですね壊せるですね、こういった炭にちょっと当てればすぐに壊れてしまうわけです。それぐらいですね、神様は悪を続ける、罪を続ける民や国をですね裁こうと思ったら、とっても簡単にですね、お皿をですね、土のお皿をパッと壊して割るぐらいに簡単に割ってしまう、要するに滅ぼしてしまうことができると、そういうことであってですね、これは私たちもそういうことなんですね。人間に対しても、今の私たちもで同じように、またですね、そこら辺にあるもので簡単に土で器を作ることもできる、そういうことは新約聖書でもあるわけですね。神様っていうものを本当に信じたらですね、そういうふうに非常に簡単にですね壊す、土の器をパリンと壊してしまうし、またすぐに何でもいいか、素材から何もないようなものからですね、きれいな器を作ることができると、その壊したり作ったりするってこともとても簡単にできるんだと、時が来たらパッと壊せるっていう、そういうことを私たちもですね思っている必要があるわけですね。こういう過去のですね、エレミアのことだけエレミアに言われたんだと思って、過去のことの何か知識を得たってところで、こんなことあんまり意味がないわけですね。実はここに書いてあることは、今も私たちに対してですね、こういうと同じことを言われているわけですよね。いつでもですね、私たちを簡単にポコンと壊すことができるんだと、実際に壊されてしまって滅びていくと、はじめひとたびは信じておってもですね、途中で油断してポッと壊されてしまってですね、それきりっていうような場合も人もたくさんいるわけですね。でそれは罪を重ねしてですね、心が固くなってしまうと、 で罪のことは分からなくなってくる。そういうふうになってくると、神様はこれも時だと思ったら簡単にパッと壊してしまうというわけですね。だけどここであるようにですね、聞くということ、神様の子に聞こうとしたらですね、そういう姿勢があると、悪の道から立ち返る、転換してですね、聞こうとするというとですね、これも立ち返るということですが、聞こうとしたらその壊そうとしておった気持ちも思い返すということなんですよね。でそして、また私たちは新しく作り変えられるということなんですね。ちょうど土で新しく作り変えるようなんですね。土、材料、土でいくらでも新しいものを作ることができる。そういうふうに、この土の器っていう例えはですね、どうも私たちのことも霊的に考えるととてもよく合ってるわけなんですね。こんな人間をとってもダメだと、あるいは自分のようなものをとってもダメだ、罪を犯してダメだと思ってもですね、どこにでもあるように土も土でですね作ることができるように、何も良いところは何もなくっても神様は作ろうと思ったら簡単に作るというんですね。そういうふうにですね、ここのエレミア書ではですね、初めからこのように、たとえそれが個人であれ、個人の集まりである民族であれ、あるいはその宗教だったら国家国であれですね、神様は全てをとても簡単に壊したりまた起こしたりもできると。だから最初からですね、このことは、今日のところは最初からこのエレミア書のテーマになっていたわけですね。ちょっと最初の一章を見てもらったらですね、第一章、一章の実節ですね、一章の実節を見たらですね、はじめエレミアが若い時に召された時ですよね。この初めのところからですね、エレミアっていう人がどんな人であったのかっていうことがはっきり分かるようにですね、突然ですね、こういうふうに書いてあるわけです。子供の時はどんなんだったとかですね、家族はどんなんだったとか、結婚していたのかしていないのか、子供があったのか、全く全部省いてあるわけですね。こういうことは人間をについて書く場合には私たちは決してそういう書き方はしないはずですね。一番大事なことからいきなり始まっているわけです。主の言葉が来たんだと、ずっと前から神様がご計画をしとってですね、特別に選んだと、そういう神の言葉から来ておって、そして人間としてのエレミアはですね、すぐに私は全然語るべきことを知らないのだからと、そこで、恐れるなって言って、8節からあるように、その恐れるような状況の中に行かなければならないと。で神が共にいなければですね、本当に恐ろくていけないんだけど、常にそこから救い出されると、そういうことが言われたわけですね。でそしてその後ですね、その使命というものが実節にあって、神の言葉を授けるんだけど、今日あなたに国民、諸王国に対する権威、力を委ねるんだと。ここでも抜き、壊し、滅ぼす、破壊しって何通りもの訳語でですね、4通りものここの訳語でも書いてあります。抜き、壊し、滅ぼし、破壊するとか、そしてまた建てる、あるいは植えると、こういうふうにですね、神様がこれは罪を重ねる民を抜いてしまうというわけですね。神様が壊す、それの代弁者になるというわけです。罪をずっと重ねてきたから、ユダの国もですね、もう風前の灯火、消えよう、滅ぼされようとしているわけですね。だから神様は警告をして、そしてもうあなたを滅ぼすんだと、それを代わりになっているから、特に抜き、壊しということを言われていますが、けれども一方でまた建てる時が来たら、確かに建てられたと。そして新しくバビロン捕囚50年過ぎてから、また帰ってきて、また建てられたというところがありますよね。これが今日のところでも来ているわけです。抜いたり壊したり滅ぼしたりする、 こういうことを今の私たちもいつもこう思っておく必要があると思うんですね。昔の話、昔話ではなくて今の私たちも抜き取られると、うっかり油断しておったら確かに抜き取られてしまうと。はい、それではまあ元に帰りますね。でこうした神様の簡単にですね、壊したり抜いたりするっていうことは、新約聖書でもさっき言ったようにこの陶器ですね、器を作る陶器を作る人のことが新約でも出ているので、そこもちょっと参照したらいいと思いますので、それはどこにあったのかというと、ローマ信徒の手紙の9章ですね。9章の、まあ、20ぐらいから見ていきますね。このローマ信徒の手紙の9章の20から見てみますと、あなたは何者なのかと言えるのかと言ってですね、作られたものが作ったもっ方に関してどうして私このように作ったのかと言えるのか。焼き物師は同じ粘土から、これも陶器を作る陶工と同じですよね、同じ粘土から一つを尊いことに用いる器に、一つを尊くない、要するに滅ぼしてしまう、壊してしまうということです。神はその怒りを示して力を知らせようとしておったが、怒りの器容器として壊してしまうというわけですね。壊してしまおうとする、滅ぼしてしまおうという、そういうものたちをですね、寛大な心で耐え忍ばれたと、というわけですね。そして、本来は怒りの器として壊されてしまうはずのものをですね、憐れみの容器としてですね、実際にそこに神様が憐れみを入れてくれたとですね。本当は神の裁きなり怒りをこの器に入れて、もう要するに壊してしまうというようなことではあったんですけれども、まあ、そういうふうに、まあ、ここで憐れみの器としてという、ここもですね、こういうように、まあ、尊くないことに、一つは尊いことにっていうのは、まあ、そういうようにですね、神が用いて憐れみを置いてそこに用いようとする。そういうように、まあ、で私たちであるようにパウロは自分も含めてローマの信徒たち全体もですね、憐れみの器として、みんな見せさせてくれたとですね。本当はみんなですね、怒りの器として壊されてしまうはずのもんだったと、罪がいっぱいあるからですね、まあ、こんなところにもですね、私たちをあえてですね、壊さないで憐れみをそこに置いてくださったということが、こんなふうなところにも用いられているわけです。で今日のところもですね、実は悔い改めたらということですね、実節に今日のところ元に変わりますが、18章の実節にも、実節でですね、聞き従わないからこのように裁くんだけれども、次のところ11を見たらですね、悪の道から立ち返ったならば、そうしたらですね、このパウロが言ったように憐れみをそこに打ってですね、壊さないということになるんだけど、人々はそういう神様のこの警告をも拒んだというわけですね。これがまあ決定的になるというわけ、12節のように、私たちはもう神様に聞かないと、この正しい道があるのにですね、そんな言われても聞かない、こういうこともたくさんあると思うんですね。どうも人間っていうのはどうもこういうことになるんですね。 これもなんとなくこの正しい道っていうのを知ってるんだけども、そんなの聞きたくない聞きたくないと言ってですね、そしてそういう道とか平気で悪いことをする道とかですね、人を欺くとかいろんな悪い道をですね、正しい道も聞きたくないと言って、してしまう、まあ、それがこのように壊されてしまうと、その器が怒りの器になってしまうということの元になっているわけですね、はい。まあ、そういうふうにして、神様はいつでもですね、壊すことはできるんだということですね。また悔い改めたすぐにまたそれ憐れみを持ってくださるという、まあ、そういうことで今月号の命の水に神様の憐れみの神っていうことをかなり詳しくちょっといろいろ書いたんですけど、今日のパウロのとこもそうですね。パウロが一番感じていたのはですね、これは自分の行動力とか自分の意思でこういうことをたくさんできたんじゃなくて、憐れみを持ってくださったから生きていけるという気持ちだったわけですね。そういうのがなくなったら途端に私たちは固くなるっていうわけです。いつも神の憐れみを持ってくださってるから進んで前進していけるのだという気持ちなんですね。憐れみの器だと、入れ物に憐れみを入れてくれたというわけですね。まあそういうふうに自分で自分が強い器にしてやると思った途端にパッと壊されるということがあると思うんですね。はい。まあ、ここではそういうですね、この神様が器に例えたっていうのは非常に分かりやすいですよね。本当に簡単に当てたら壊れるわけですから、そういうことですね。で、あと次のところ元のところ帰りますけども、で、ここでですね、この自然というものを用いて例えているわけですね。イスラエル、あるいはユダの国々は非常に悪いことをしたっていう。で、その14節、シャダイの岩壁、レバノンの雪、これは高い山の雪っていうのもですね、ずっと続くと、1000年、2000年でもですね、高い山の雪があるのは変わらないと。で、この遠くから流れてくる冷たい水もですね、どんなことがあってもその水が、冷たい水が流れるのは千年経っても、戦争があっても、危機があっても、何があっても変わらないと。それなのにですね、神に特別に選ばれたためが簡単に変わってしまった。ということでですね、こういうこの大きな自然との対比っていうことで言ってるんですね。こういう対比の仕方はほとんどあんまり考えもしないんじゃないかと思いますね。この私はよく朝とかにですね、私の家の裏側にある山、谷のところに行くので、今度この6月にもちょっと書いたんだけど、どんなに雨が降らなくてもですね、いつもこう流れてるんですね。そういう、それはもうこうたまたまちょっとエレミアが言ってることと同じようなことなんですけども、いつも変わることなくずっと流れてるんですね。土の中を汚れたように思う土の中を通ってもですね、戦争があっても飢饉があっても何があっても、国が分裂しても何があっても、神の言葉は流れてるんですね。自然の水も流れてるのに、人間の心はいつもですね、汚れたりどないかしたら止まったりですね、変わったり変質したりするという、まあ、そういうふうにですね、から一つの谷の川あるいは雪、高い山の状態、山のそういうものを見ても漠然と見るんではなくてですね、人間のこの罪深いに状態と神様の正しい道の状態を思い浮かべるということにですね、そういうこととの関係の中で思い浮かべる、自然を見てるわけです。いつもそういうふうに私たちのですね、心の問題と自然と結びつけて見るっていうわけですね。きれいな花があった、きれいだなでなくて、自分の心の中にもそのきれいな花が咲くようにとかいうのよりですね、雨が降ってきたらですね、心の中にも恵みの雨が降ってくるようにとかですね、きれいな雲あるいは青空があったら、そういう広々した世界が自分の心の中にも広い世界が来るようにとか、いつもそういうに自然というのを結びつけるようになってる。ここのところもそうですよね。高い山の雪を見たら、ああ綺麗なんでないわけ、それだけで終わらないっていうわけです。 まあ、神様、そういうことのためにもですね、この自然の世界っていうものを私たちの前に置かれているということが言えるんですね。遠くから流れる冷たい水が枯れることがないけれども、人々民は絶えず枯れる、良きものが枯れてしまっているというんですね。神様の道を歩かないではないかと、まあ、こういうふうなものの見方ってですね、絶えず生き生きしてですね、生きた心ってのは、そういう身の回りのものも何でもいろんなものをですね、そういうふうに神様の国のことと結びつけていくわけですね。自然に結びついていくわけです。見るもの、聞くものが、それからですね、そういうこの このエレミアにどんな状態だったかっていうのは次に書いてあるわけですね。それがまあ18節からで、エレミアが置かれていた状態がわかるわけです。どんな状態の中におったのか。これは当時もこの祭司や指導者たちがおったわけですね。預言者もおったわけです。そういう当時の預言者や宗教的な指導者たちからはですね、絶えず神の言葉が言われているではないかと。それと全然違うことをですね、エレミアはいつも言ってると。だからああいうふうなことを言うやつは殺してしまえと。そういうふうに偽の宗教家たちがいつもやっぱり宗教的な指導をしていたわけですね。こういうふうに、信仰の世界でもですね、偽っていうもの、本当の神様の心と全く反対のことを言うような宗教的な人はいっぱいおるという。現代もああいうふうにイスラムの原理主義者とか言ってですね、誰でもかも爆破しろと、神の命令だなんて言い出すこと、本当に偽ですよね。もう本当に大きなサタンの技を、ああいうふうに神の言葉でなんて言ってですね、手当たり次第に爆破して、自分も爆弾抱えてする、まあ、そういうこともそうですね、いつの時代でもあるわけです。戦前はですね、こともあろうに天皇中ただの人間を神だ神だと言ってですね、そうしてみんな引き連れてああいう侵略に押すんだという、だから宗教的なことはいっぱい間違いが起こってきたんですね。ここもそうです。で、本当のことを言う人をかえって迫害をするということ。で、ここでエレミアはですね、そういうふうな周りの人たちの攻撃、殺そうとまでするわけですからですね、単に批判するわけじゃ違うわけです。で、このエレミアはですね、自分はどうしてきたかっていうことをですね、この二次施設で言ってますよね。彼らは私の命を奪おうとして、落とし穴を取ったりですね、した。けども私は、彼らをかばってあなたの裁きをなだめようとしたと、どうか御心を止めてくださいということを言っていますが、その別のところをちょっと見てもですね、17章の16章の16を見てもですね、この前にしたところですね、17章の15、16、ここでもですね、彼らは私に言うと、神の言葉なんて言ってどこにあるのか、それを実現させてみろと、裁きなんかないではないかって言うんですね。私は災いがすぐに来るようにとか求めたことはないと、いたて非常に災いへ残りを望んだこともないと、まあそういうことも言ってるんだけど、エレミアがそういうことを望んでると、まあ、言ったりしたというわけですね。それからですね、15章ではですね、15章の11ですね、15章の11のところですね、このところもちょっと見ていたらですね、主よ、私は敵対する者のためにも幸いを願って、彼らに災いや苦しみの襲う時にあなたに取りなしをしたではありませんかと、 このエレミア書は非常に個人的なですね、言葉がたくさんある、一番たくさんある預言書なんですよね。本当に彼らが滅ぼされないようにですね、どうか彼らが災い、裁きを受けないように助けてあげてくださいと。それから昼も夜も前にもあったようにですね、涙を流して、その15章のすぐ手前の10節にはですね、これだけ一生懸命願っているのに彼ら全く聞こうとしないと。どうしてお母さんを、母を私を産んだのかと。国中で私は争いの絶えの男だと。絶えずそのように当時の宗教家たちのことを間違っていると。本当は神のことはこうだっていうものですから、周りが寄ってたかってやっつけようとするというわけですね。国中で私は争いの絶えの男と。どこに行ってもこういう攻撃を起こすと。どこに行ってもですね、睨まれるという。まあ、そういう非常にこの大変な状況の中をですね、このエレミアは歩んできたということがわかるんですね。で、それでまあ今日のところに来てですね、そのようにして神様のことを一生懸命に伝えてですね、そして人々のために祈って取りなしもしたのに、みんな拒んでまた殺そうとまですると。だからその彼なんかの本当に悪魔が宿ってるという感じですよね。どれだけをしても聞かないで、エレミアは神の言葉を跳ねつけて聞かないし、神の裁きなんかないというし、殺そうとまです。だからエレミアもですね、人間的な気持ちになってですね、どうか彼らの子を徹底して裁いてください。神様の言葉をそんなにひどい状態でですね、拒んだり跳ねつけたりする、私も殺そうとするんだからっていう、ここのところはですね、自分が殺されようとするからっていうんじゃなくて、自分は神の言葉を言ってるのに、その神の言葉をですね、この徹底して跳ねつけようとする、だからそのような悪いものを滅ぼしてくださいという、まあ、そういうことで言ってるわけですね。単に自分が苦しめられるからやっつけてくださいと、そういうようなこととは違うわけです。この点は私たちはほとんど同じ神の言葉を真剣に受け取っていないからですね、攻撃されたら私が憎し、自分が憎くなるわけです。自分の感情憎いからやっつけてくださいとかいうことのエレミアの場合は違うわけなんですよね。エレミアは神の言葉と一つになっているわけです。神の言葉を何とかして伝えたいと、神様は言えと、その神の言葉を平気で排除すると、踏みつけると。だからですね、そういう悪い力をやっつけてくださいという、まあ、そういう意味で言っているわけですね。で、実際神様もですね、彼らを滅ぼすんだというふうに神様自身の言葉としても言っているところがあちらこちらであるわけですよね。例えばですね、13章、神様のことも非常に厳しい言葉を言っているわけです。13章ですね、14、エレミア書の13章の14ですね。神ご自身も、私は人をその兄弟に血と子を互いに打ちつけて砕くのだと、裁くのだと、私は惜しまず、ためらわない、哀れまない、全く滅ぼすんだっていうふうに非常に厳しいことと主は言われるって言ってですね、単にエレミアが人間的な感情でこう言ったのと違って、やはりこういうふうにですね、徹底して滅ぼすんだっていうことをまた神様がこの当時は言われておったということですね。まあ、そういうことを受けてですね、またエレミアもこういうふうに言ったということがあるわけです。だからここら辺のこともですね、でも私たちの人間的にですね、誰か攻撃したら腹が立つからやっつけてくださいというと、そういうふうな低いレベルでですね、言ったのでは違うわけ、だいぶこの次元が違うわけですね、エレミアの場合は。神の言葉一つになって命がけで伝えてきた、たった一人でですね。まあ、そういうことと、私たちはほとんどこんなことしてないわけだから、ここのところで取り出して、なんかエレミアもこの敵のことやっつけてくださいと言ってると、こういうふうに簡単に考えたらいけないということなんですね。神様の言葉をみんな丸ごと受けてで、七人の体全体でこのように言ってるということです。はい、それでまあ元のとこ変わりますね。でこういうふうにしてですね、この預言者はそういう敵対する者を滅ぼしてくださいと激しい言葉で言ったわけです。 でもこういうようなこともですね、さっきもちょっと話しあったり、前から何度も言ったように、新約聖書になったらどんなにですね、周りの人が敵対をしても激しい言葉で言ってきてもですね、イエスはですね、彼らをどうか滅ぼしてくださいとは言われなかったわけですね。旧約のこの時代ではですね、神様ご自身が確かに滅ぼすと言われた。で、それを受け取ってエレミアも言ってるわけです。だけど新約になったらですね、そういうふうに悪い罪深いものも、それも神様どうか彼らも許して救い取ってくださいというふうにですね、大きく変わっていくわけですね。こういう状況から大きく変わっていくということがまあ分かるわけです。そして、悪に関しては霊的な悪を神様が滅ぼしてくださいと、悪霊を追い出すという表現もありますね。使徒が使わされたのは悪霊を追い出すためだとですね、追い出して、そして最終的には滅ぼされるということなんですね。差し当たり、まず人々あるいは組織から追い出すということだったわけです。そしたらまあ正しいものになるということですね。はい、まあ、それではですね、まあ、今日のところはそういうふうに、前半のところでは国がそういうふうに国とか人々をですね、壊してあるいは建てるということですね。私たちも本当にそのことをいつも思っておく必要があるという、まあ、そういったことも最初から書かれてあったということですね。それからまあ自然ということに例えた。それからエレミアの個人的な非常な苦しみ、感情、祈りっていう、まあ、そういったことが書かれてあったと、まあ、そういうふうに、まあ、神の言葉、ご計画と万能とですね、自然との関わり、それから個人的な、その3つにここの今日のところは分かれていたということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。